今日、ビジョンというテーマで、見ていきたいと願っています。ビジョン、これは、幻といって、消えてしまうものではなくて、神様が私たちに見せてくださる。神様がどのように見ておられ、どのように実現してくださるか、それを視覚的に私たちに示してくださるものです。新年、毎年のように各自のビジョンを教えていただいて、また教会のビジョンと祈りの課題を掲げて共に祈らせていただいています。いよいよ新年度が始まりました。今夜は、パウロが、与えられたビジョンに従い続けたという証を中心に、見ていき、ビジョンを実現させていただくための私たちの、心構えを、共に確かめたいと願っております。聖書少し長い箇所ですけども、使徒の働きの第26章の12節から23節を購読いたします。新約聖書290ページです。使徒の働き26章12節から23節。このような次第で、私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたには痛い。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。このようにして私は今日に至るまで神の助けを受けながら固く立って、小さいものにも大きいものにも証をしています。そして話してきたことは、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりません。天の父様、お言葉をありがとうございます。 どうかこのお言葉によってパウロが神様から取り扱われ、またここまで召しを全うしてきたことを通して私たちも同じように神様に示していただき、それに取り扱われて与えられましたビジョンを全うできるように、そして主の皆が崇められるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロの救いについては不思議な経験ですので、私たちと全くというかかなり違う経験です。そのようなことをしょっちゅう起こったら嬉しいなと思うんですけど、私もそうではありませんし、皆様も光の中に包まれてイエス様現れたら素晴らしいなと思うんですけども、なかなかそういう経験はありません。しかしながらパウロの経験を通して神様が同じように取り扱ってくださることを共に確かめていきましょう。今日三つのことを共に見てまいります。まず主ご自身が無知を示してくださった、認識の間違い、そして神様と神様のご計画について無知であることを示されたということ、これが第一。第二はパウロに主は信仰を阻む無知を取り除いた上で、主ご自身の彼への計画を伝えたということ、そして自身への計画、自身への召しを主の恵みによって彼は忠実に従い続けたということです。無知を示され、そして計画を示した主に彼は忠実に従い続けた。この目標は私たちが主からいただいているチャレンジであり、また私たちが進む道ではないでしょうか。順番に見てまいります。主はまさに的外れ、迫害に向かうパウロに現れて彼の無知を示しました。無知を示すことが一番で、パウロの非道をやめさせることが中心ではなかったのです。パウロはテモステ書の証で知らないでしたことなので許されたと、罪人の頭である自身を明かしするときにそう言われました。パウロも、また迫害者たちも大変ひどいことを、キリストに対して、そして、キリストを信じる教会に対して、非道を行いました。しかしながら、彼らを操って背後で働いていました空中の権威を持つ支配者サタンは分かっていて彼らをそのように用いるんですけども、人は良かれと思って、正しいと思って、ひどいことをしてしまうことがほとんどです。もちろん悪意や、開き直りということはありますけども、喜んで悪い人間になろうという人はいないかと思います。人の働きにはこの事情が詳しく、 記されており、そしてパウロは、総督フェストの官邸におきまして、証しを、しましたね、ここで。で、その前にもう一度、エルサレムで捕らえられた時にも、証ししました。そして、パロ自身のこの2回目の証し、この26章に記されていることはより詳しいのです。パロ自身は、クリスチャンを捕らえるためにダマスコに向かう途中、光の中で現れた主に会いました。それまでユダヤ人たちと同じように、キリストが、自身が神の御子、救い主であると、最も大切で真実を明かししたのに、これを神への敵対、冒涜だとして、罪に定めました。キリストが復活した後もなお、反対して、今度はキリストを信じる者たちを、ステパノを皮切りに迫害してきました。パウロは、ステパノの殉教の時に、彼の素晴らしい証を見たはずなんですけども、逆に、迫害の、働きに、身を投じて行きます。自分たちの、伝統を破壊するものだ。そう、無理やり思い込んでという感覚でしょうか。しかし、主は彼を憐れみ、そして、この、頑なな、パウロに対して自身の認識間違い、誤った捉え方、無知を晴らされます。まず神々しい姿で彼を取り囲みます。神の光の中で語りかける方がおられると。なぜ私を迫害するのかと名指しで呼びかけます。パウロは確かに、厳しい力を持って人々を苦しめたんですけど、その相手が神様を冒涜するのだから覗かなくてはいけない、過ちは正さなくてはいけないと、神に仕えるつもりで、これら非道を行っていたのです。しかしそれに対して、なぜ私をと、栄光の主の姿を持つ方が咎めるのでした。あなたはどなたですかと問うと、私はあなたが迫害しているイエスであると主は答えられました。パウロはこの時に、神に逆らっていたのはイエス様でもなく、弟子たちでもなく、自分たちユダヤ人の方だと、気づかされたのです。そして今光の中に現れたキリストは確かに生きておられ、間違いなく神であり救い主であった。正しかったのはキリストとクリスチャンたちの方、間違っていたのは自分たちユダヤ人の方だったと悟ったのです。この気づきをきっかけに、 パウロは誤解を、そして無知を研ぎに覗かれました。そして自分の過ち、自分の罪に気づいてキリストを信じる備えがされました。私たちの教会ではなかなか信じられない方がおられます。今さら生き方や考え方を変えるのが年を経ると難しいという事情はあるでしょう。それでも集い続けておられます。神様がやがて誤解や無知、恐れを取り除いてくださることを期待いたしましょう。このような固くななサウロ、パウロでさえ無知を取り除かれて主を信じるものとされていきましたんですから、主が閉ざされた心や目を開いてくださり、私たちが信じるキリストが神である救い主であることに気がつくように神様が導いてくださる。私たち自身もそうやって救いに導かれたんだということを覚えましょう。時が来ると必ず御言葉は実を結びます。私たちは救われてもなお世の闇に囚われて、世間の常識で考えてしまったり判断してしまうことがあります。光の子らしくなっていくために神様はたびたびそのような気づきを与えてくださいます。ですから御言葉の光に、聖霊の光に照らされ続け、光をますます輝かせるものにさせていただきましょう。これは私たち共通に与えられたビジョンです。詩編の119編105節、有名なお言葉です。119編105節、もう覚えてらっしゃる方多いと思いますが、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。同じく119編130節、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。御言葉の扉が開かれること、聖書がはっきりわかる、そして今までわからなかった言葉が私に語られて、私の信じるべき道、進むべき道を示してくださる、そして御言葉に照らされて踏み出すことができる、そのことを期待して歩んでいきましょう。次に見ていただきたいのは、今詩編を読みましたが、使徒の働きの26章の今読みした箇所をもう一度見たいんですけども、26章の16節から18節、そこにまだパウロはといいますか、この証の中で彼が信じたこととかですね、バプテスマを受けたこととか証してないんです。普通バプテスマの証、バプテスマの証の時には改心のこと、イエス様を罪を悔い改めて信じたことを言うんですけども、 聖書はなぜかパウロにこのことを触れていないんですね。でもバプテスマを受けたということは信じて告白したのには間違いないんです。ただやがてアナニアを通して告げられることをパウロは光の中で告げられたと証ししています。主が言われた言葉が記されています。16節からお読みします。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると。主が現れたのは罪を許して救うためはもちろんですけども、証人として立てること、そして奉仕者としてイスラエルの民、そして異邦人、つまりすべての民のところに救われた者として使わされ証をすることです。使わして何をするか、神に立ち返らせて信仰によって罪が許され、そして御国を相続する者として、あなた自身が、パウロ自身が御国を相続するように、彼らも御国を相続するようになるためだと告げています。もうこれは明らかに宣教の召しですけども、神様は遅かれ早かれ私たちにご自身の計画を示してくださいます。まあ、パウロはいきなりでしたけども、まず救われる前から召されるということが、召されるというか示されることは確かにあります。使徒の働きの9章にこの出来事のオリジナルの記録がありますけども、ちょっと読んでみましょうか。使徒の働きの9章に戻っていただけますか。9章6節、ここでは立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたがしなければならないことが告げられるとあります。先ほど読んだところとの前後関係は分かりませんけども、それを知った後にですね、またこれから知るのかもしれませんが、ともかく、ここにじっとしないで町に入りなさいと、そしたら告げられると、誰かによってですね、自身の使命が示されると主は告げました。3日間彼は目が見えず飲食できませんでした。ただアナニアに語ったように、アナニアという名の人が自分のところに入ってきて自分の手を置き、再び目を見えるようにしてくださると、告げられていました。そのことが、幻の中でアナニアに示されます。十二節、彼は幻の中でアナニアという名の人が 入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのですとあります。そして、彼パウロへの計画がアナニアに授けられます。15節、しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんな苦しみどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますとアナニアは告げられて、パウロ当時のサウロに告げたのです。これは一つの例です。救いを受けること、それと自分に対する主のご計画を知ること。また、パウロはすぐに答えましたけれども、そのメシの、時に、答えて従って出発する、その、時期と状況は、私たちが、見て経験しているように千差万別です。しかし主が示し理解させ信じるように、救いについてもこれからの生涯についても忍耐深く導いてくださるのは共通しています。まあ突然ですね、もう疑いようもないほどはっきりと召されるという、もうその時にはもう従うしかないんですけども、こともあり、また、じわじわと来られる時、忘れた時に来られることもあります。ですから、ビジョンを示されて、立っていくためにですね、私たちは一般的な心備えをしていく必要があると思います。どうしようもなく、この人は、はっきり言わないとわかんないかなと思ったら、神様はそうしてくださると思いますけども、神様は私たちの自主性を大変喜ばれるので、求めて、そして得ること、悟ることの方が、トマスは扱ったようにですね、見ないで信じる人は幸いですと言われるんですね。見て信じる人はあんまり幸いですと言われないんです。まあ、その点でトマスまたパウロ自身もですね、その点ではあんまり幸いではないんです。私たちはその点でチャレンジをいただいています。どんな原則があるかということをこの間読んだ本にもまとめていたので、ちょっと紹介したいと思います。その本が知りたい方は私に後で聞きに来てください。また紹介している本なんかにも書いてありますので、まず第一原則は、聖書に親しんで、そして祈り求め、従うこと、明け渡し、まあ、これら信仰生活の中で成長していくことですね。聖書の親しみ、祈り求め、従い、明け渡すことを通して、神様と自分と聖書をよりよく知っていくことです。これが大原則です。これは神様の導きを知る土台です。その上でですね、どのように神様が導き示されるかというのは奇想天外です。人によって違います。同じ人でも違う方法で来られる場合もあります。ですから私たちはその場で気がつく必要があるんです。6つアプローチがあります。神様からのアプローチが、書き留めていただくと感謝ですけども、 まず心の状態、喜びの時、平安と喜びが与えられる時って、これはゴーサインです。そして平安と喜びを閉じられる時は、ちょっと立ち止まって考えなさいっていう時です。これは私たちの感情に語りかけることですね。そして第2番目は状況で、豪か待てか方向転換しなさいかということが示されます。というか示されというか、そうするしかないという状況です。これが2番目。3番目、夢幻を通して気づかされることです。はっとしてひらめくことがありますね。時には夢を見てですね、忘れてしまうんではなくて覚えているということ。また起きているんですけども、急にあるイメージが浮かんでくるということもあります。嫌なことを思い出したということもあるんですけども、神様から気づきを与えられたなというとき、この時はですね、すぐ消えてしまうので、できればメモに書くといいと思います。いろんなアイデアということもありますし、導きかもしれません。示しですね。そして4番目、人間関係を通して神様はいろんなヒントや気づきを与えてくれます。時に叱ったり褒めたり、またアドバイスを加えたりということがあります。これだけだと信じるかどうかわからないんですけども、御言葉を照らし合わせて、あ、これは聞くべきだなという時が人を通して示されます。そして私たちがこれを目指していこうというやる気を与えられること、それがいつまでもなくならない、これは神様の元から出た促しです。それがなければ私たちは続けられないんですね。そして最後6番目は、痛みや試練を通して気づかされることです。その痛みは自分の在り方を点検させられることになります。これはもうやめなさいということかもしれません。違いますという示しかもしれません。あるいは忍耐しなさいということかもしれません。ちょうど鞭と杖のような働きですね。これらの出来事があったとき、神様は私たちに示しておられる。そのとき祈って御言葉に照らし合わせて、神様が何を告げておられるかを見極めていきましょう。神様は必ず示して平安を与えてくださいます。そして実現するために必要なのは、神様が示された、分かった、ここで終わっちゃいけないことなんです。最後に覚えたいことは、忠実に従い続けることです。19節、使徒の働きの26章に戻っていただいて、こうパウロは明かししました。こういうわけでアグリッパ王よ、 私は天からの幻に背かず、まあ、続けてきたということが具体的に告げられています。神様が示したことにですね、逆らったらろくなことないのは確かです。痛い目にあって、最善あるいは事前の方に導かれていきます。安心なのは、安全なのは従うことです。まあ、伝道者、牧師はそういう痛い目にいっぱいあってきて、もうさすがに逆らうのは怖くなっちゃいましたけども、そうやって、導かれてきました。ヘブル書の10章36節に、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと書いてある通りです。示されたら神様がやめなさいというまで続けましょう。主はこのように私たち一人一人に鞭を晴らし、救いに導き、そして計画を示し、そして私たちが取り組み続けるように励ましてくださいます。その時必ず証となし、また実を結ばせてくださいます。完成するためにやめないようにと告げましたけど、そのために工夫できる3つのことがあります。目を離さないことです。キリストから特に目を離さないでいましょう。そして示されたことは忘れないように繰り返し思い起こしましょう。祈りの課題、ビジョンをぜひ思い起こしてこの一年取り組みましょう。そして神様は一歩一歩導くので、まっすぐというわけじゃないです。迷路のようにですね、行くとこまで従ったら次のステップに向かいます。ですから、神様こうおっしゃったじゃないですかと、言わないで、次はこれですねと、その都度従っていきましょう。参考になるのは聖書の人物の歩みです。そのように歩んできた先輩たちの証を学んで、そこからヒントを得て進んでいきましょう。パウロは第二テモテの終わりに、自分だけでなく主を慕い求める者は義の栄冠をいただくと約束していますね。主の現れを慕い求める人には誰にでも授けてくださる、この約束を信じて取り組んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちにあなたが与えてくださった遥か昔からの計画を、良い行いを私たちが全うしていけますように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。